使わされて出ていくときと題して山崎牧師から聖書のメッセージを取り継いでいただきます。メッセージの元になる聖書の箇所は新約聖書ルカの福音書9章1から6節です。新約聖書ルカの福音書9章1から6節です。お読みします。ルカの福音書9章1節。イエスは12人を呼び集めて彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威等をお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金も、また下着も2枚はいりません。どんな家に入ってもそこにとどまり、そこから次の旅に出かけなさい。人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出て行くときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。12人は出かけて行って村から村へと回りながら、至るところで福音を述べ伝え、病気を治した。
改めて聖愛ファミリーの皆さん、おはようございます。今日は3月3日ですね。いわゆるひな祭りの日ですけども、おひな様の由来を聞くと面白いですね。昔は人形というよりも人型に髪を切り抜いて、でそれでもって自分の体をこすってですね、自分の一年の生活の汚れを全部その髪に塗り移らせて、これを流す。そうやって、まあ、気分的にすっきりしたいという、そういう心情の表れだと聞きましたけども、私たち誰もが生まれながらに自分の中に汚いものがあるということを、どっかで意識しています。それを積み重ねて一日に心中暮らすんだなって、一年経ったらば相当なものが溜まってるだろうな、なんとか処理をしたい、まあ、そんな心情の表れでもってね、こういう風習ができたようです。人の形をしたものに自分の汚れを全部なすりつけて、それを流す、なんとかしてこの心の咎めを取ってしまいたい、爽やかすっきりしたい。そのことを思うときに、私たちはその人間の心情とその求めに対する答えをイエス様の中に見事にいただいているんだなって気がつきますよね。イエス様は紙切れではありません。生きている実在なさるお方、神の御子、罪も汚れも一点の曇りもないお方、このお方が私たちの罪過ち、その咎めの一切を全部ご自分のもとに引き受けてくださって、私がその償いをいたします、父よ私に免じてどうぞ許してやってください、完了したという叫びでもってイエス様は息を引き取られました。身代わりが完了したんですね。そして3日目に復活して、目にこそ見えませんが今日もここにおられます。平安あれ、何も恐れるな、私を信頼せよとですね、イエス様に本当に信頼して今週も歩んでいきたいと思います。さて、3月といえば卒業式のシーズンですね。関西聖書学院でも今週木曜日が卒業式、我らが原正治君が卒業されます。3年間の学びと訓練、本当にご苦労でした。主から召されたという自覚を持って学び始め、それが本物かな、絶えずそのことをもう一遍自分の中に問いながら2年目に 進み、3年目に進み、そして、いよいよその時を迎えました。本当に嬉しく思いますが、KBI、関西聖書学院の卒業式は単に卒業式と呼ばないんですね。呼び名、大きいの方はご存知ですね。卒業派遣式と呼ぶんですよ。卒業派遣式。派遣というのは使わすという意味ですね。生駒の山で、みっちり訓練を受けた卒業生たちは、それぞれの主から召された働き場に派遣されていきます。送り出されていきます。原兄弟もそんな風にして、ここに送られていきます。母教会ですから、お帰りなさいって感じですけども、でも、帰ってくるというよりも、送られてくるんです。どうかその意識をはっきり持ちましょう。イエス様が選んで、一遍召し上げて、改めて、お前の働き場はここにある。お前の母教会に。私が使わすとね、言ってくださるわけで。使わされて出ていく。使わされて、あそこから出てくるのですね。今日のメッセージの題は、使わされて出ていくときという、そういう題です。使徒の働き、じゃない、失礼しました。ルカの福音書、ちょうどそういうところに差し掛かりました。9章ですけども、今読んでいただきました。出だしの言葉でわかりますように、最初の弟子たち12人が、使わされて出ていく場面です。こんな風に書いてありましたね。イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とお授けになった。それから、神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。派遣された。そして派遣された彼らは、ちょっと飛びますが、9章6節。6節見ますと、12人は出かけて行って、出て行きました。村から村へと回りながら、至るところで福音を述べ伝え、病気を治した。こういう記録があります。十二弟子の派遣というところが今日の背景にあるわけですけれども、まあ言うならば、これまでずっとイエス様の膝元、イエス様のお供をしながら、過ごしてきた彼らがですね、イエス様から、さあ、今度はお前たちの出番だ。私が使わすから、どこにでも出て行って、伝えるんだ。そして、お前たちが、確かに私が使わしたものだという印に、私の名を使って、悪霊に対決すれば、悪霊を出ていく。病気も治る。さあ、行けってね、そういう場面なんですよ。今度はあなた方の出番だよ。まあ今日のメッセージの最初のポイントはそうなんですけども、お互いの中にもですね、自分はあんまり出て行ってということをしてこなかったな、いつもうちにこもってたな、でももしかしたらイエス様が背中を押して今日さあお前たちも出ていくんだ、私が使わすとおっしゃってんのかなってね、そんなことを受け止めることができればと思います。イエス様と弟子たちとのこの関わりを見ていくときに、大きく言って第一ステージ、第二ステージがあるように思います。第一ステージというのは、ほとんどのイエス様の一人舞台、弟子たちはいるんだけども、そばにいるだけ、眺めてるだけという感じ。そういうところですね。これまでがそうだったんじゃないですか。ルカ7章の言葉を引用しましたが、イエスは多くの人を病気と苦しみと悪霊から癒しと、あります。病気から苦しみから悪霊から人々を次々と救い出して解放された。それはイエス様がなさったこと。みんな弟子たちはそれをわーすごい、わーすげー、いやーこの方ってどんな方なんだろうってね、感動しながらずっと見てきました。そしてついこの間見た8章の1節でも、イエスは神の国を説きながら、神の国のメッセージを説いているのはもっぱらイエス様です。町や村を次々に行き巡って、そして十二弟子もお供をした。お供をしたってね、書いてあります。 私たちもいろんな意味でイエス様のお供をして暮らしてるんだと思いますけどもね。ただお供をするだけだったらば、ある人は言いました、それは安楽ゾーンにいるだけのこと。安楽ゾーンで英語ではカンフォートゾーンって言うんですけどもね、まあ安楽、気楽なもんですよって言ってましたけども、うん、そうかもしれない、自分は特に何をするっていうこともなしに、イエス様すごいなって感心するだけ。でもそこから一歩出ることが必要ですよって、安楽でなくなっちゃうことが大切と言ってんじゃないんですけども、いろいろとハラハラドキドキを体験しながらね、うん、イエス様がさあしておくれ、さあしなさいとおっしゃる行動に乗り出すということですね。そこで第二ステージに行きます。イエス様は今度弟子たちに力を授けて、さあお前たちが行くのだと使わす場面。今日から九章に入りますけれども、九章の始まりがそういう言葉で始まりますし、次の十章の始まりも似たようなもんです。どうぞ目の前にある九章の一節、一緒に声出して一節と二節と読んでください。はい。イエスは十二人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた、うん、彼らを使わされた。何のために？悪霊を追い出し、病気を治すため、そして神の国を述べ伝えるため。じゃあさらにですね、ページをちょっとめぐって十章の頭を出してください。十章の頭一節です。なんて書いてあるか一緒にどうぞ。その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ二人ずつ先にお使わしになった。ここにもお使わしになったのが出てきました。誰を使わしたんですか？70人。さっきの12弟子とは別の70人の弟子たちのグループがあったんですよ。皆さんこれご存知でしたか？弟子っていうと12弟子ってねそればっかり考えてるかわかりませんけども、まああれは、まあ、野球で言えば A 軍陰には B 軍があったんですね。メジャーのチームとそれからマイナーのチームがあるみたいなもんですけども、イエスはまず側近として12人をいつもそばに置いていらっしゃいましたね。でもそれとは別にと書いてあります。70人を。詳しいことはわからないので私はただ想像するんですけど、もしかしたら12人の弟子たち、直弟子たちがね、手分けして一人あたり、まあ、5、6人ずつ受け持ってね、まあ、直弟子の次の、なんていうかね、孫弟子っていうんですか、そういうのをね、訓練していたのかなって、まあ、これは想像の世界でしかないんですけども、もしかしたらそうかもわかりません。ともかく、その第2軍といいましょうか、70人に対してもですね、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ、二人ずつ先にお使わしになった。一歩先に、一足先にお前たち行っておれとね。そして私が命じたことをやっとけっていうわけですね。で、イエス様はどんなことをお命じになったのかなっていうことをこう読んでみますとね、どうもやっぱり同じ内容、福音を述べ伝えて、そして病気を癒すことだったらしいですよ。また悪霊を追い出すことだったらしいですよ。なぜならばね、17節見ると、さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。出て行ったらば出て行きましたってね、喜びの報告をしています。ともかく、イエス様のそばで観察をする時期がまずあり、それからそこで学び取ったところを自分自身実践する時を迎える。ね。まあ、弟子育成とか弟子作りとか言いますけども、イエス様自らが手本を示してくださっています。彼らはまず本当にしばらく間は、もっぱら観察ではなかったかと思います。イエス様の奇跡的な見業の数々、そして合わせて、あれ？イエス様の姿はど、見えないなと思って探したらば、なんと岩陰で一人天のお父様と深い交わりの祈りをしておられた。 そこで蓄えられた力が必要な時にふわっと溢れてて人々を癒すのか、そういったことをね、彼らはね、観察しながらだんだん身につけていたんじゃないかと思います。イエス様のよく噛み砕いた例え話を使ったお話を聞きながらね、あんな風に話したらば通じるんだな、届くんだな、よし、まあそんなこともですね、だんだん蓄えていたんじゃないでしょうか。だからいよいよふさわしい時、今だと思った時にイエス様、さあこれからお前たちの出番だね、その口を持って語れ、その手を持って病人に置いて回復のために祈れ、また悪霊に使えているならば私がしたように、そう、私の権威を、私の力をお前たちに今分与する、与えるから、私の名によって追い出してしまえ悪霊どもってね、おっしゃったんじゃないでしょうか。まあ、どんなふうにしてその分与をなさったのか分かりませんけどもね、ともかくこのところを読むときに私たちはいろんなことを知られます。まず第一は、弟子たちの役目は何なのかということですね。弟子たちの役目は何だったのかな。九章二節見ますと、神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わせたとあります。まずは、述べ伝えという部分ですね。それも何を述べ伝えるか、神の国を。弟子の役目、それは神の国のお触れ役。これが第一だと思います。述べ伝えというこの言葉はですね、触れ回るという意味なんですよ。王様の、伝令が、急ぎの伝令だったら馬に乗ってね、そして町の中心、広場のあたりにやってきてですね、降りるや否や、皆の者を聞け、王様からのお触れじゃと言ってですね、読み上げるか、あるいは口頭で伝えるわけですね。嬉しい知らせかもわかりません。王子様がいよいよ隣の国の王女を迎えて結婚なさる。その結婚を記念して、この一年間、この国の者はあらゆる税金を免除すると王は申しておらよとか言ったらば、みんなわっと喜びますけれども、良い知らせを触れ回る。で、これは、私たちクリスチャンの特権ですよね。良い知らせ、福音を触れ回るのです。述べ伝えるのです。税金の免除どころか、罪の免除と言いましょうかね。すべての過ちが帳消しにされる。それを触れ回る、お触れ役、それが私たちなのです。そして、そのメッセージはなんと、神の国が近づいたというメッセージなんですね。私たちは福音と言いますけれども、イエス様がね、働きを始められた最初のメッセージが、マルコの一章に出てきますけれども、あれによりますとね、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。そういうことなんですね。神の国が近づいた。神の国の福音とも言います。これはどういうことなのかというとね、神の国、神の国。つまり神様が王様となって、そのご支配をなさる。その支配の範囲をお広げになる。さあ、あなた方のどこにも来たよってね、そういうところではないでしょうか。ここに、まあ、ちょっとイラストを描きましたけどもね、暗い心の領土があったとします。これがあなたの人生、私の人生です。そこを治めていたのはかつては悪魔であり、あるいはエゴが治めていたと言ってもいいんですね。自分中心、私の人生を私が好きなように生きて何が悪いのってね、邪魔しないでよ、僕は僕のしたいように生きるんだ、僕の人生だもんね、それがまかり通るっていうかな、それがエゴの支配する世界で、それは決して明るい世界ではなかったですよね。今でもそうでしょ、エゴがのさばっているならば。でもそこにね、神の国がやってくるんですよ。イエス・キリストを通してね、あなたの作り主は私だよ、私をあなたの心の真ん中に迎えなさい、あなたの生き方が変わるから、私が治めてあげよう、あなたのその領土と言ってですね、心の深いところから始めて、私たちの、家庭生活、社会生活、趣味の生活、娯楽の生活、いろんなところにまでですね、その支配を広げてくださるんです。ある部分で私たち抵抗します。そこは触れないでください、私の好きにさせてください でもそこまで開け放っていくときにね、神の国が実現する。そうでしょ、神の国があなた方のただ中にあるとイエス様おっしゃいました、弟子たちに向かってね。そしてそれは平和な恵みに満ちた喜ばしい世界がそこで開けていくんですよ。神の国の福音、これを持ってイエス様おいでになりました。弟子たちにそれを語らせようと思われました。それを触れ回るお触れ役、それが弟子たちです。そしてその神の国の、支配の具体的な表れとして、例えば悪霊からの解放もそうなんですよね。過去のさまざまな宗教に関わってこられ、あるいは占いとかオカルトに手を出してしまって、自分でも理解できない何かわからないものが自分の中に入り込んでるということを意識される方が結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。その影響で今も時々ね、何か胸が塞がるような暗い思いになってしまう。とするならば悪霊の仕業でしょう。イエス様の皆をはっきり掲げて、皆によって私から出ていけ。また愛する友がそうならば、その人のためにね、心を合わせてそう祈ってあげましょう。イエス様の皆には権威があります。私たちの役目はお触れ役、まずこれが大事。そしてもう一つ大事なと思うのは、私たちがまあどんな形であれ伝道するときですね、イエス様を伝えるときですね、自分はキリストの施設になるのだ。施設、すぐ次に掲げた御言葉読んでください、一緒に。はい、私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。キリストに代わってお願いします。神の和解を受け入れなさい。施設、使い、あるいは全権大使、そんな言葉を思い出しますね。これは言い換えならば大使、大きな使いと書きますけれども、各国の大使館が日本にあります。アメリカ大使館は東京にあります。そこに、アメリカ大使としてジョン・ルースという人がおられます。彼はオバマ大統領の代理ですよね、日本における。アメリカ合衆国を代表してそこにおります。そしてまあ、アメリカの国益を考えながら両国の友好を図るという立場にあるわけですけれども、それと同じように私たちも大使なのだ、代理なのだとパウロは言うんですね。私たちはキリストの施設なのです。私が今いるところは大使館なのですというところですね、彼がこの言葉を語った時にどこにいたかともかく、教会堂ならばこの教会堂が大使館になる、3DK の我が家だったらばその 3DK の我が家が大使館になる。そこに住んでいらっしゃるあなたは大使です。そこであなたに接する人に対しては神の国を代表する立場にあると言うんですよね。ちょっと恐ろしいことですね。そんなの、まあ12人のあの直弟子だったらそういう気持ちになれるかもしれないけども、私はそんなんじゃないし、70人のあの B 軍でもないし、こんなペーペーの信者の私がどうして大使を、どうして僕がね、大使だなんてって思ってしまいますけども。でもパウロの書いた言葉、私たちも自分の言葉として言っていいんじゃないですか。同じくキリストによって滅びから救われ、同じ聖霊をうちに宿し、同じ御国を目指してこの地上に置かれているんですね。だったらばもう少しシャンとしなきゃな、丸まった背中をシャンと伸ばしてね、鼻くそなんかをひらないでマナーに気をつけなきゃと思いますね。そうです、私たちはキリストの施設なのです。ちょうど私たちを通して神様ご自身が、さあ 私の和解を受け入れるのだってね、十字架を通して手を差し伸べている、それをさ、あなたも受け取りなさい。と言っておられるんだってね、パウロは言いました。私たちも、まあそんな皆さんは一人一人が説教するわけないですけどもね、でもイエス様を証ししながら、天地を作った方がいらっしゃってね、私たちはその作品なのに、まあ反抗して反逆してこの方は無視しているんですよ。聖書に描かれていることはそういうことなんですよ。私もその一人でしたけども、でもね、こんなふうにして和解の手を天から差し伸べていてくださるんですよ。私はその手を握ったんです、15年前にとか言ってね、自分の証をしたらいいわけです。心が平和になりましたってね。そう、私たちはキリストの施設なのです。まあ、そんな立場でもって、あの12人の人たちも、また70人の弟子たちもそれぞれ使わされていきました。今日21世紀の私たちの社会の中にあって、私たちでなくては届くことができない幼馴染がいて、同僚がいて、かつての同級生がいたり、隣近所がいてね。そう、まあ、この度もこの地元林浦でお葬式がありましたけども、めったに話をすることがない、こうした人たちと少しお近づきになれたと思いますけどもね、私個人的にはこうした林浦の方々に対してイエス様のこの代理役を果たしているんだなって思います。いずれそのチャンスを与えていただいたときには伝えなくてはと思うわけですけれども、さあ、そういうそれぞれの立場にあるお互いに、イエス様は今日何を語りたいだろうかと考えるときに、四つの心得があるなと思いました。それを今から見ていきたいと思います。十二人を使わせにあたってイエス様は何とおっしゃったんでしょう。三節、四節、五節、ご自分の聖書から読んでみてくれますか。どうぞ。イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金も、また下着も二枚はいりません。どんな家に入ってもそこに留まり、そこから次の旅に出かけなさい。人々があなたを受け入れない場合、その町を出ていくときに、彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。あ、そうですね。三節から読みましたけども、大事な点が一つちょっと飛ばしてました。ごめんなさい。第一のポイントを、まず最初の心得を、掴んでおきたいのです。それは一節にむしろあったんですね。そう。一節も一遍くだいようですけども、読んでみましょうか。はい。イエスは十二人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とお授けになった。これなんです、これなんです。そうです。第一の心得は、力と権威を主から受け取ること。というところですね。力と権威を受け取ること。語るにも、癒すにも、これは並大抵のことではないんですね。考えてみたらば、なかなか語る勇気がないし、まして、人から悪霊を追い出すなんて、とても私にはってね、力が必要です、権威が必要です。そしてイエス様はそれを12人に与えましたし、あの70人にも与えましたし、最後の宣教命令を見ると、信ず者にはこのような印が伴うと言ってね、信じるすべての人にそれを分け与えようとしていらっしゃると受け取ることができます。ですからそれを私もくださいと受け取ることですね。ですからね、さっきのところを見てください。十章の方です。70人の方ですけど、10章の17節を見ていただきますと、伝道の旅に出た彼らが帰ってきます。70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。 イエス様はそれをお聞きになってどう答えたか。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありませんと言って彼らを励ましておられます。蛇やサソリを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権威、まあ悪魔悪霊どもを踏みつけて踏み散らす権威ということをおっしゃっているんだと思います。それを授けたと、あの70人にもですよ。私たちにも下さらないはずがありましょうか。そしてこれを しかと自分のものとせよとイエス様はおっしゃるんだと思いますね。やがてイエス様は世界的な宣教にこの弟子たちみんなを送り出すわけですけれども、それにちょっと先立って何とおっしゃったかという言葉をここに書きました。同じルカ24の49ですけれども、さあ私は父の約束してくださったものをあなた方に送りますとおっしゃるんです。父の約束、もちろん聖霊のことです。聖霊の注ぎをお前たちに用意しているぞってね。だから意図高きところからの力を着せられるまでは、その聖霊の力を着物を着るように着せられるまではね、都にとどまっていなさい。面白いですね、着せるという表現ですけども、まあ孫にも衣装という言葉ありますけども、あのきちんとしたものを着ることによって、何か権威感じるわけです。一回お話ししましたね、私が、駐車違反して加古川警察に出頭を命じられて行った時にね、私に応対したのは多分あの短大出たばかりの可愛い女の子の警察官だったということですね。長所みたいなものですね。私はただの女の子だったらばね、少しも怖くないんだけども、やっぱり警察官の服装をしてですね、って思ってですね、そして、お名前は何でしたっけ、お仕事は、牧師さんですか、こう書くときですね。やっぱりその権威を感じましたよね。権威を着せると主がおっしゃるんですけども、これは目に見えない服装ですけどもね。でも、聖霊の子供と言いましょうか。上から注がれる聖霊を受けて、満たされ。というときに、目に見えない衣がそこにつくんじゃないかと思います。その人がイエス様の名を口にするときにね、それは権威を持った響きを持って語ることができるんだと思います。糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。そして彼らは都にとどまって、あのペンテコステの日を迎えるわけですね。天からの聖霊、これは取りも直さず天からの糸高き力というのは聖霊の注ぎ、聖霊のバプテスマ、聖霊の満たしです。この時に私もあなたも別人のように変えられていくんですね。それがまだならば乾き求めましょう。そこから証、イエス様を証する生活がぐんと加速します。おどおどしたところがね、それが克服できます。これがまず大事。その上でさっきの言葉でした。さっきの言葉というのは九章の、そうイエスはこう言われたというところです。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金も、また下着も2枚はいらないって。何ですかこれは。旅自宅としてはごくごくシンプルですね。こんなんでいいんですか。これから電動旅行でしょ。スーツケースにおよそ必要なものをちゃんと考えて、メモして全部揃えて、それからじゃないですかって言うんだけどもね、イエス様のこの伝道に送り出す時のこの言葉はなんと温かいのでしょう。旅のために何も持っていかないって、文字通り何も持っていかないってじゃなくて、今持ってるものそれでいいっていうことを言ってるんですね。プラスあれもこれもとね、こう思いを煩わせるな、過剰な準備をするなってね、いうことではないでしょうか。大層な準備は何もいらないよって。そして伝道の旅は身軽に、フットワーク軽く、そして臨機応変に、 まあ、今、枝作り、失礼しました。枝教会作りということを掲げて祈っております。新しい教会を作るんだということを聞くときに、まあ、いろんな反応が起こります。まあ、親心なんでしょうね。先々のことまで考えて、じゃあ教会で早く土地を確保して、ね、どんな建物がいいかな、まあ、そこまで心配してくださる方もあります。ありがたいことですけども、でも私たちは形から入ろうとする癖があるんじゃないかと思いますけども、動き出すときに、もっとシンプルでいいんではないかとここから教えられるんですよ。本当にまずは礼拝からと今思って、準備を進めているわけですけども、礼拝のために必要なものって何なんだろうって考えるときに、真実の悔い改めた心、賛美の歌、正直な祈り、聖霊の油注ぎのある一つのメッセージ、それだけあれば、あとまあコンビニのお弁当がちょっとついたらば、まあそれで十分じゃないでしょうか。思うわけですね。最初の集会数人、音楽の面でも、ギター弾ける人が一人、まあギター一本でいいじゃないか。この比較的大きな教会の礼拝からスタートするときに、どうしてもこれのミニ版のようなものを全部整えたいという思いに駆られるときがあるんですけどもね。でもシンプルなスタート、そこから徐々に整えられていく、そういうものではないかと思います。建物についても借家で十分だと思います。当分はね、なぜならば教会というのは建物ではなくて、第一に人です。生まれ変わった人、救われてイエス様を喜んでいる人たちの集団、その人たちが10人、15人、20人、30人と加えられていくこと、そうするならばいずれ建物のこと、具体的にこんなふうな活動をしたいならば、それに見合った建物が必要だね、じゃああんなふうにこんなふうにってね、アイデアが浮かんでいくわけです。あまりにも手回しよく、まあそういうような教団もあります。確かに初めからね、もう街道、小さな街道をあてがって、さあここでやんなさい、それは親心なんでしょうけども、かえってその群れの、新しく生まれた群れの息を何もかも先回りしすぎてレール敷いてしまってね、削いでしまっているという現実があることも聞いております。新しい生まれる子供は子供としての実感がある、その夢がある、仰いでいただく幻がある、それに沿って伸びていったらいい、それを私たちはできるところから、またなすべきと信じるところから支援していったらいいんじゃないかと、まあそんなことも思いましてね、このシンプルというところから、まあちょっと思ったことを語らせてもらいましたけども、これが二つ目の心得。そして三つ目は、伝道の拠点を一つ定めること。これも枝教会に当てはめるでしょうか。イエス様のお言葉によるとですね、どんな家に入ってもそこにとどまり、そこから次の旅に出かけなさいと、受け入れてくれる家庭があるもんだということを言うんですね。そしてそう、マタイやマルコにも書いてますけれども、ふさわしい人がいる、つまり心を開いて受け入れて、どうぞと開いてくれ、用意してくれる、そのような人を私は用意しているよっておっしゃるような気がします。それを見上げて、その行為を感謝して受けて、そこを拠点として祈りの場とし、また出会いの場とし、その協力を得ながら進んでいったらいいということを、ここから学ぶのですね。その家庭の平安を祈りなさい。ふさわしければその平安はそこに豊かに注がれる。イエス様はそうおっしゃるんですね。大使長方面でもそういう動きを今まぶたに見ております。そしてもう一つ厳しい言葉がイエス様によって語られました。それはこの五節です。 人々があなた方を受け入れない場合がとあるんですね。その町を出ていくときに、というんですから、町中こぞって、結構です。私たちは関係ありません。お断りしますとね、そういう態度を取ってしまうとき、まあ、そういうことがあるんでしょう。ね、そういうときには、急がれってイエス様おっしゃらないんですね。ならば、方向を変えて、受け入れようと、ね、待ち構えている町が他にいっぱいあるんだから、今はそちらに行くがよいというところでしょう。それにしてもこの言葉はなかなかきついですね。本当にこうするんですかって思いましたけども、人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出ていくときに彼らに対する証言として、足の塵を払い落としなさい。足の塵を払い落としなさい。どういうことでしょうかね。足の裾についたその町の塵をね、払い落として、そして、そこから出ていけってね。これは一つは、まあ、抗議の印だというんですね。まあ、榊原康夫という方の解説を読む中に、この言葉に出会いました。この仕草は明らかに、かたくなに拒否する者が永遠の命に預かれず、裁かれるべき運命にあること、その責任が拒否した側にあることを証しする呪いのジェスチャーでありましたって。呪いのジェスチャー、そんなことしていいんですかって思うんですけども、これ考えようですけども、それほどの厳粛な責任を伴うメッセージを私たちクリスチャンは託されているんだということでもあるわけですね。神が私たちを愛するあまりに払ってくださった犠牲は並大抵のものではなかった。人型の紙切れになすりつけて川に流したらば気持ちが安らぎますよという程度のものではなかった。生のイエス・キリストが、罪なきお方が、私どもの身代わりとなって呪いを受けて呪い殺された、あのむごい屈辱的な死を通られた、それをもって和解の道が開かれた。そしてこの方は復活して、信ずる者は誰でも来るがよい、招いていらっしゃる。それほどの福音なのですね。まあ、二度三度聞いてわからない、もういいですよっていうならともかく、そんなのなお、じゃあどう使えたらば分かってもらえるかな、私は一生懸命苦心して伝えるべきだと思います。でもそうやってベストを尽くして伝えたにもかかわらず、関係ない、もう帰ってくださいと、もう最後的に拒絶された時には、ああ、悲しいけども、これ現実なんですね。パウロは、そういうピデアのアンテオケの町の反応がそうだった時に、そこのユダヤ人たちに対してね、きっぱりと、まあ、短歌を切るようにですね、それこそ、裾の塵、上着を振り払って、言ったんですね。神の言葉はまずあなた方に語り伝えられなければならなかった。しかしあなた方はそれを退け、自分自身を永遠の命にふさわしからぬものにしてしまった。だから私たちはこれから方向を変えて異邦人たちの方に行くのだ。イエス様は優しい方ですけども、でもその優しさを尽くした後で、最後はやっぱり厳しいのですね。世の終わりに裁きがあることをはっきり告げていらっしゃいます。全人類は嫌でも二つに分けられてしまうことを告げております。右の者に安息に入れと言い、左の者に悪魔とその使いのために用意された火の中に入れとおっしゃる方なんですよ。 ご自分の命を捧げたお方にしてのみ言えることだと思いますけれども、ですからこの福音を最後手に拒んでしまうということは、これは神様に対する最大の侮辱であると、そのような命がけの愛を踏みにじる行為であるとね、聖書は言うんですね。わあ、すごく厳粛な思いがいたします。それほどのものを私たちは託されているのか、ならば心込めて少年入れて祈って伝えなきゃいけない、あの手この手あらゆる手を尽くして伝えなくては、その上で拒まれたならば、それは仕方のないこと、相手がそれを選び立ったならばということですよね。まあ、すごくその重いものを持った福音なんだということを覚えておきたいと思います。あの十二人はイエス様からこのメッセージを受け取って出かけていきました。六節、十二人は出かけて行って村から村へと回りながら、至るところで福音を述べ伝え、病気を治した。私たちも、私たちの時代に、私たちそれぞれでなくては届くことができない大切な昔の顔なじみに、かつての同級生に、近所の人に、まあある方は入院した時に、同じ病院に入院した人たちにチャンスを見つけては証しをしていらっしゃる。すごいなぁ、感心してますけども、ともかくあなたにはあなたでしかできない証しがあります。あなたらしい語り方があります。それを大切にして伝えましょう。そして苦しんでいる人にお祈りしたいんですけども、よろしいですか。手を添えて祈ってあげてください。その人の悩みをまた聞いてあげてください。イエス様がなさったように、使わされて出ていくときに御業が起こるんですね。私たちは直弟してやろうと、孫弟してやろうとも、21世紀の弟子としてやろうとも、イエス様の言葉我がこととして聞いたならば、それに応じて今できるところから一歩踏み出して服従するとき、主の業を体験することになるでしょう。どんな御業が待っているか期待しながらお祈りしたいと思います。ではどうぞどなた様も、立てる方をお立ちください。お祈りしましょう。今日の御言葉から心に触れてきたところを持ち出してお祈りいたしましょう。アウトラインの祈りは本の参考までに。ではみんなして、どうぞそれぞれの祈りを捧げたいと思います。どうぞ。声に出して祈ってください。ハレルヤ、ありがとうございます。イエス様、ありがとうございます。イエス様、本当に大阪ですから、そうでおせてください。あなたについてまいります。イエス様、感謝します。イエス様、神の国を述べ伝えようとあなたはお世話になりました。自分中心な心の世界にあなたをお迎えして初めて神の国がここに来たという平安 験と喜びを見出すことができました。感謝します。御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、この地にも我が心に我が生活に我が家庭に、さらにもう一歩向こうの世界にも、イエス様、どうぞあなたがくださるチャレンジを真摯に受け止めさせてください。あなた方に力と権威を授けたとおっしゃいます。その受け取り方がいい加減で確信持てない時があります。もう一遍乾き求めます。いざ高きところからの力、聖霊の力を豊かに降り注いでください。聖霊の満たしです。聖霊のバプテスマです。注いでくださって、注いでくださって、新しくしてください。あなたの愛と力が覆って、自分ではない自分がここにいることに気づかされ、イエス様を宿した新しい自分として、イエス様の弟子の道を歩めるようにお願いいたします。そうやって悩んでいる友を一人でも助け起こすことができますように、自分でもわけのわからない得体の知れない霊に取り憑かれている友をどうぞ解放するためにお役に立てますように、病からまた立ち上がらせるためにこの手を用いてください。肩に手を添えて祈るときに、あなたの癒しの力が流れ込んで、その人が健やかになるという現代のあなたの御業をもっともっと見させてください。信仰の乏しい私ども、帰り見てください。イエス様、21世紀のあなたの弟子たちをどうぞ励まし用いてくださいますように、枝教会もあなたのご計画に沿って前進させてくださいますように。ハレルヤ、感謝します。また今週 KBI 卒業してあなたに使わされてここにやってきます原正治兄弟を感謝します。おお、聖霊の油注ぎ豊かに豊かにください。ハレルヤ。ハレルヤ。あなたが聞いてくださいますから心から感謝します。一度聖霊に満たして、今週もここから各々の持ち場に送り出してください、使わせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ではお立ちのまま歌いましょう。新聖歌の437番に。